昔昔、あるところにじいさんとばあさんと二人暮らしをしていました。二人の間に子がありません。小さな家でも子がいなくてはがらんど、いつもひっそりしていました。家のいろりに火がちらちらと燃えていても、炎に赤く照らし出されて見えるのはじいさんの顔、ばあさんの顔、いつだって顔二つしかありません。毎晩いろりに火を焚いて、二人はいつも向き合って当たっていました。そうするうちに冬が終わって、山田の雪もだんだんに溶けてきました。水があふれて田から田へちょろちょろと流れるようになりました。じいさんはある日山田を見巡りに桑を担いで行きました。田の水口をよく開けて、雪解け水がさらさらと吐けるようにしておかなくてはなりません。そうしなければ水の力に押し付けられて、田の黒が崩れないとも限りません。じいさんは桑の葉先で水口を整えました。ふとぷっくりと小さなカニが水に浮かんで桑の葉先に乗り上げました。おや、子ガニかい。でもちゃんとハサミがあるよ。じいさんはしばらくぶりでカニを見る思いがしました。小さな生き物、動くもの、冬の間雪に埋もれて山の田は、田がそこにあるとも見えないありさまにひっそりとして眠っていました。その山の田が今やっと形を見せて目を開けたばかりのところ、多分子ガニも泥に潜ってその田と一緒に眠っていたのでありましょう。かわいそうに田にはまだ餌もあるまい。じいさんは子ガニをつかんで手ぬぐいの端にくくって持っていきました。どんぶり鉢に子ガニを入れて買いました。ご飯粒、かつお節の削りかけ、そんなところを餌にして子ガニを育てていきました。カニにだんだん親しみが増してきました。外から家に帰ってくると、じいさんはまっすぐに足を運んでカニを覗きに行きました。物好きじじい、そんなものを買ったとて何の足しにもなる前に、そうばあさんが言いました。山の谷、もみがまかれて谷が芽を出し、伸びたって田植えの時になりました。忙しい時節になっても、じいさんはカニを見るのを忘れません。カニはとっくにどんぶり鉢から移されて、亀の中に入っていました。田植えが済んで、田の草取りの日の長い時、昼過ぎの骨休めにも、じいさんはカニを見るのが楽しみで、カニを亀から取り出してはそこらを這わせて見ていました。いつだってカニは横ばい、変わりはしない。たまには前にも這いそうなもの。だが間違ってもまっすぐにはいかんもんだな。じいさんはカニを眺めて今さらに感心しながら言いました。だが、ばあさんにはじいさんのその関心がわかりません。バカなことを言うじじい、いい気なもんだよ。間違って前に入ったら、それこそアホガニなのに。ばあさんはそうつぶやいて、少しおかしい気持ちがしました。けれども笑い出しません。暇さえあればカニを見ているじいさんが気に食わなくてなりません。あんなものを捨ててしまおう。ばあさんはある日、 そう勝手に自分で決めました。家の後ろに田んぼの池がありました。ばあさんは亀ごとカニを持ち出して池のところに行きました。水と一緒にカニをざんぶり池に放ってしまいました。亀は空っぽ。そこにわずかに水がちょっぽり残りました。ばあさんは元の通りに水だけを亀に注いで自分の仕事をしていました。晩方近く、じいさんは田んぼから戻ってきました。いつものようにカニを覗きに亀のところに行きました。あれ、いない。カニがいないよ。台所の平らな板の間、じいさんは亀の周りをキョロキョロと見回しました。もちろんカニは入っていません。ばあさんや、カニがいないよ。どうしたの？私は何にも知らないよ。亀から逃げるはずはない。ツルツルの亀、深い亀だよ。じいさんはつぶやきながらそこらここらをしきりに探し回りました。カニの姿はどこにも見当たりませんでした。じいさんは悲しい気持ちになりながら草を踏み踏み田んぼを歩いて歌いました。カニどんガサゴソどこかいな。じじいがガサゴソ空来たぞ。するとカニがガサゴソガサゴソ田んぼの草をかき分けながら這ってきました。やれ出てきたか。よく来たな。じいさんはカニをつかんで持って帰って元の通りに亀にポロリと入れました。出るんじゃないよ。出たら迷子になるからな。じいさんはそう言い聞かせて鍋蓋を亀にきちんとかぶせました。これで安心。だがばあさんはむっとして目つきを悪くしていました。カニがじいさんの呼ぶのに応えてガサゴソガサゴソ張ってきてじいさんに連れられてきたとわかると、カニが一層に憎らしく、いやらしくなってきました。ばあさんはつぶやきました。今度はやぶに捨ててやれ。じいさんはそんなこととは気がつきません。外の稼ぎに出て行きました。出て行く後から、ばあさんは亀を抱えて裏山の藪のところに行きました。藪に水ごとカニをバシャッと投げ捨てました。亀だけ持って家に戻ると、元の通りに水を入れ、板の間に元の通りに亀を置き、鍋蓋を少しずらせておきました。昼になる頃、じいさんが昼飯食べに帰ってきました。戸口をまたいで、まっすぐに亀のところに行きました。やあや、蓋が外れている。また逃げたかな。中を覗くと案の定カニがいません。じいさんはがっかりしました。飯を食べることも忘れてすぐに探しに外に出ました。西に行き、東に行きして、じいさんは田んぼをめぐって裏山の林の方まで行きました。カニはいません。じいさんは前と同じに悲しい気持ちになりながら、そうかそうか、もう一度歌ってみよう。そう気がついて歌いました。カニどんガサゴソどこかいな。じじいがガサゴソ空来たぞ。すると歌い終わらない間にガサゴソと草の間をかき分けながら横ばいにカニがそばまで張ってきました。やれ出てきたか。よく来たな。じいさんは大喜びでカニをつかんで急いで持って帰りました。 亀の中ではまた逃げるかもわかりません。じいさんは今度は釜にカニをとっぷり入れました。もう大丈夫。これなら逃げることはない。じいさんはほっとしながらご飯を食べて、昼からの稼ぎに出かけていきました。わざわざにカニを二辺も捨てたのに、カニは二度とも元のところに帰ってきました。本当に忌々しい。じじいの探しがよっぽど上手に違いない。いっそのことをカニを殺してしまうに限る。ばあさんはそこまで思ってしまいました。ちょうどよい。釜にいるカニ茹でてしまえ。ばあさんは炉のそばにあるへっついに釜をすっぽりはめ込みました。へっついの火の焚き口に芝をたおって押し込んで火をつけました。芝はパチパチ燃え立って赤い炎がメラメラと釜のお尻をなめ出しました。火をたかれては水はだんだん沸かないわけにはいきません。釜の水は釜をめぐってだんだんに湧いてきました。熱くなる水、かわいそうにカニはゆだってしまいました。ばあさんはそのゆでガニをただ捨てるのはもったいないと考えました。甲羅を剥がして中の身をきれいに食べてしまいました。カニの甲羅は家の後ろの田んぼの池にさらりと放り投げました。ハサミはどこに捨てようか。ばあさんは見回しました。ばあさんはカニのハサミを庭の木の股のところにちょこんと乗せて、戸口のそばから見えるかどうかと覗いてみました。ハサミは隠れて見えません。夕方早めにじいさんが帰ってきました。カニやカニや戻ったよ。じいさんはそう言いながら釜のところに行きました。カニがいません。はっとしながら言いました。こればあさんや、カニがいないよ。どうしたの？
私はちっとも知らないよ。
変だな。じいさんは慌てて探しに外に出ました。池の周り、藪のあたり、南に行き北に行きして、そこらここらを探し回って、田んぼのずっと外れの方まで行きました。そこまで行ってじいさんは声を上げて例の歌を歌ってみました。カニどんガサゴソどこかいな。じじいがガサゴソ空来たぞ。けれどもカニは出てきません。じいさんは悲しくなって涙が出そうになりました。田んぼの外れに一本のハンノキが立っていました。田んぼの夕日がその木に刺して、木の枝に一羽の小鳥が止まっていました。小鳥は羽をパラッと鳴らして、じいさんに答えるように歌いました。カニの甲羅は池の中、ハサミは庭の木の末端。実はもうないよ、もうないよ。あるならあるなら、ほらあそこ。ババアのポンポ、腹の中。じいさんは枝の小鳥に目を向けながら、黙って歌を聴きました。田んぼに立って、熱い涙を流しました。